どうも、私がアニマルジャパンです。
どうも、ピチガートミルクです。
ね、ちょっと前にね、
はい。
見た、X で見たツイートでね、
うん。
アクセルとブレーキの踏み方っていう、
うん。
あなたはどれみたいな。
はい。
見てないですね、そのツイート。
いや、なんかね、見ましたよ。
あ、見ました。
見た記憶あります、はいはい。
なんか、A パターンは、
うん。
平行移動で、
うん、
足ごと移動してアクセル、ブレーキをまっすぐ踏む感じ、
うん、
で B パターンは、
うん、
アクセルに、かかとを置いて、
うん、
で、アクセル踏むときはつま先伸ばす感じ、
うん、
ブレーキ踏むときはつま先を曲げて、
うん、
ブレーキを踏む、
うん、
で C パターンはブレーキのところにかかとを置いて、アクセル踏むときにつま先をアクセル側に曲げるっていう。
うん。
多分この3つやったと思うんだけど、
はい。
これを見たときに、あなたはどれと言われても、
うん。
俺どれやろうと思って、これ、こんな変なかかとを固定したりせえへんから、
うん。
まあ、A パターンやろうなって思ってたんですよ。
うん。
ピーチさんそれ見たときどう思いました？
いや、なんか、難しい言い方してるなっていう感じで。
実際動画もあって、うん、こうやって踏むって動画もあったじゃないですか。
あ、そこまで見てないですわ。
え、ほんじゃ見てないんじゃん。
いや、そのアクセルの踏み方何パターンっていうのは見ましたよ。流れだけで詳しく 見てはないですけど。何日か前なんか出てましたよね、なんか。
はい。結構前だったかもしれない。
もう一回、なんかで検索できませんかね。アクセルブレーキとかですかね。
アクセルブレーキでは出てこへんな。
ミッション。マニュアル。車かな。
ミッションじゃないよ。
オートマの。
どっちでもいいね。ミッションだろうがどっちでも。
車。まさか話題になる思ってそんなに詳しく見てなかったっすわ。こうの一回見逃すも見つからんすよね。
なんかそれが話題になって、
ええ、
多分ネットニュースとか教習所が話題にしたんでしょうね。
ええ、
どれが正解とかいう、あ、これが話題っていうのがあんねんけど、
はい。
あ、これでいいんかな。横移動タイプと、
うん。
アクセル支点タイプと、
うん。
ブレーキ支点タイプ。
うん。
どれが正解か。正解はどれも、
うん、まあ、これは横移動タイプですかね。
だと思いました？
ええ。
俺も横移動タイプだと思ってたんですよ、そのツイートを見たときね。
はい。
で、翌日何の気なしに運転してるときに意識してみたら、
うん、
明らかにブレーキの下にかかとついてました。
ブレーキの下に、はいはいはい。
だから、もう支点はかかとはブレーキなんですよ。
はいはい、はいはいはい。
で、アクセル踏むときに、その、ガリ股で踏んでる方、感じなんですよ。
うん。
これがもういつの間にか、それが基本になってたんです。
ほうほうほうほう。
よう考えたら、そうでないと、わざわざ足上げて、平行移動しないと思うんですよ。
今乗ってない、この座ってやっとったらその横移動になるんですけども、実際車乗ったらそうではないわけですよね。
わからん。多分。俺だけなんか、俺でもそれしか考えられへんから。
うん。
で、アクセルの下にかかと置く場合は、
うん、
内股の人だと思うんですよね。
うん。
男の人ってガリ股の方が多いじゃないですか。
はい。
だからガリ股の方がやりやすいんです。
ああ、そうね。
で、起点はやっぱりブレーキにないと、
うん。
怖くないですか、
うん、まあまあね、それ一番ですもんね。
基本ブレーキじゃないですか。
うん。
やし、信号待ちしてるときってかかとついてぐっと踏み込んでるから、
うん。
そこにあるのが、ホームポジションやと。
ああ。
アクセルをずっと踏み続けるなんてことはないねんから。
まあ、そうですね。アクセルってちっちゃいですもんね。
そうそう、高さも違うしね。
うん。
アクセル側にかかとを置いてたら、うん、ちょっとブレーキの方が上になるから踏みにくいと思う
ん
ですよね。
うん。
な、やっぱ男はガリ股の方がしやすい気がするんですね。
うん。そうね。
うん。まあ、ピッチさんちょっと確かめてみてください。
そうですね。
うん。
あとはなんか、マニュアル、あの、オートマの方がブレーキでかいですよね。あの、クラッチがない分。
はい。
ですよね、ですよね。
はい。
最近ちょっと、あの、オートマ乗らんので、たまに嫁の乗った時に、ブレーキでかとか思う記憶があるんで。
はい。
うん。
まあ、でかいから踏みにくいってことはないでしょ
そうですけどね。そうですけどね。
うん。
ちょっと意識しておきますわ。
はい。
はい。
あと特に僕ら K 乗ってるから、
ええ、
タイヤが、の位置が、まあ、アクセルのすぐ隣にあるじゃないですか。
うん、はいはい
はい。あ、だから、基本的に全部内側に寄ってきてるんですよね。昔の車は、
うん、
もっとアクセル右側にあったと思うんですよ。
ああ、はいはいはい、そうですね。
幅も広くて、意外と平行移動したんかもしれんけど、
うん、
今すっげえ感覚が狭いから、
うん、
かかとブレーキでちょうどいいような気がする。
うん。わぁ、まあ、実際想像するとちょっとようわからんなってきた。
そうそう。俺もツイート見た時はわからなかったからね、自分がどうしてるか。運転してたら、それがすっげえ自然にかかとついてたから。
もう意識せず体に染みついてるんで、なんかそう言われたら悩みますね。
うん。これ聞いてる皆さんも、一回運転しながら意識してほしいですね。どれが自分の正解なのか。
はいはいはい。
うん。何も考えずやったらこれだったっていうのをちょっと教えてほしいですね。
そうですね。ちょ、実際やっときますわ。
はい。
はい。
それでは始めましょう。アニト。
ピッチの。
いや、探す。この番組は私アニマルジャパンが毎回ゲストを呼んで一つのテーマを好きなように好きなだけ話すポッドキャストです。改めましてどうもです。
はい、どうもです。
ネオさんからいただきました。
はい。
ちなみにクインシー・ジョーンズは久石譲さんの名前の元ネタだったりしますといただきました。
はい、ありがとうございます。
これおもろいネタやなと思って。
うん。
意味わかります？
いや、わからないですね。
クイシー・ジョーンズって誰ですか？
女で言ってましたよね、確か。
はい。
なんかすげえ聞き覚えがありますよ、クイシー・ジョーンズ。
うん。まあ、どうせ覚えてないと思う。
あれですよ、ウィアー・ザ・ワールドの人でしょ。
の何した人？
作った人。
まあ、プロデューサーですよね。
あ、プロデューサーですね。はい、うん。その映画でしたもんね。そう。
まあ、いや、うん。その偉大なミュージシャンですよ。
うん。
の、名前が久石譲さんの元ネタだって。
ほう。
意味全くわかんないですか？
わかんない。
これ見ただけで、ウォーと思いましたけど、俺は。
久石譲を英語にするとかでしょ？クインシー・ジョーンズ。わからない。解けないです。
問題でも何でもないと思うんだけど。
うん。
そのままじゃない？
あ、クイシ、ジョーンズ。あ、久石を、クイですね。
クイシって読めるでしょ？
はいはい。
要は、クインシをクイシって書いて、ジョーンズのジョーにしたんですよ。
はい、はいはい。
だから、久石、ジョー。
そうだったんですね。
はい。
知ってました？
知らなかったんですけど、
うん、
いやこれウィキンとかにも書いてるし、結構有名な話らしくて、
はいはいはいはい。
でこれネオさんが書いてくれたのを、見た後に、
うん、
俺伊集院さんのラジオって結構何ヶ月も遅れて聞いてるから、
はい、
結構前の去年の11月ぐらいのやつを聞いてた時に、 その久石譲の話が出た時に、
うん、
クインシー・ジョーンズっていう名前も出たんですよ。伊集院さんの名前、口からね。
はい。
あ、結構これ当たり前の話したんや、思ってびっくりしたんですよ。
なるほどね、うん。知っとる人も知っとるような感じなわけですね。
だからこの久石譲っていう名前が、
うん、
ペンネームであり、
うん、
それをクインシー・ジョーンズから取るっていうところ、それぐらいすごい人だってことです。
うん、わあ。なるほどね。いや、これは、そうね。本名だと思ってましただ
と思ってましたよね。
はい。
うん、俺もそう思ってました。
うん。へえ。
なんや、この、ぬかに釘を刺すような。
いやいや、なるほどなと。
はい。あ、そうや、前調べた時に藤沢守っていう名前やっていうのを見てましたわ。
は
ははは。うん。あ、ウィキにも結構最初の方に書いてます
ね。でも言われにはわからないです。クインシー・ジョーンズを知らんかったらわからんわけですね。
まあ、そうですね。
うん。
うん。
だって僕これ多分、被災地上で飛んでも、クインシー・ジョーンズを知ら、選手村知らなかったわけですから。
うん。
別に、誰やろう思っただけで終わりますからね。
でも、当時活躍していたクインシー・ジョーンズの名前をもじり漢字に当てたものに由来するって書いてるから。
はい、書いてますね。
あ、そうなんやって思ってもおかしくないのに、俺はここ読み飛ばしてたってことですね。
そうですね。
うん。
兄さんともあろうものがね。
そう。
うん。
俺ともあろうものが。
そうそうそうそう。イージーミスですね。
そういうことですね。
うん。
はい。まあ面白いネタでした。
はい。
じゃあ次、もんじゃ焼きさんの方お願いします。
はい。もんじゃ焼きさんがいただきました。LINEWORKS というアプリがあり、近年は大手企業でも導入例が増えてます。普通の LINE ユーザーとも友達になることができますし、ビジネス向けのスタンプもあります。30ユーザーまでは無料で使用できるので、多くの中小企業なら無料スタンプでも十分です。実際に私も職場で使ってます。ご検討を。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
LINEWORKS っていうものがあるんですね。
そうですね。
前までなんか LINE@ っていうのがあったと思うけど。
あ、それ知らないですわ。
あ、そう。
はい。
なんかもういっぱいあってようわからんけど。
そうなんですよね。似たようなのがいっぱいあって。
これが。
これだから独立したアプリになるんですよね。
LINE とはまた別なんやけど、そうそうそう、LINE とも友達になれるってことなんでしょ？
うん。だから、だけど今使っとる LINE とは別物になるわけですもんね。なんかやっぱりビジネス用という形で、社内で回す、社内使うとかそういう時には便利そうなんですけど。
うん。
まあ、僕は今からこれを入れて、使うのは誰と使うんじゃっていう話になって、
うん。
うん。なんか、こないだの話だったら、その、今の LINE に、その、ビジネス用のスタンプがあればいいなというような発想だったんで、
うん、
そういう感じかなと思ったんですよ。
はい。
それとはちょっと違ってたんで。
そうなんですよね。
うん。
多分これすげえ便利なんですよ。
はい。
見てみると、機能的に、
うん。
だ例えば、イヤサガで、
うん。
同じグループで作るとする
んですか。あ、そうそうそうそう。はい、はい。
なら、何日に、何の収録するとかいうカレンダーを書き込んでいってみんなで共有できたりするし、
うんうんうん、
いろんな、情報の共有とかがしやすくなるとか、
はい、
まあそういうことができるらしいんですよね。
うん、
でそれ以外の使い方としては、お客さんとつながった時に、
うん、
まあ、例えば僕ら個人で一応使ってるじゃないですか、LINE
って。ええー、はい、そうですね。
それと分けてもう一個アカウント持とうと思ったら、
うん、
携帯もう一個持たなあかんねんけど、
うん、
そんなせずに、
うん、
自分の店の屋号を使った LINEWORKS っていうのが持てる、うん。それとお客さんと繋がれるっていう意味では、
うん、
プライベートとビジネス分けよう思ったら、それでできるってことでしょ。
はいはいはい、あ、そうそうそうそう。
だから、便利っちゃ便利な気がしますね。
あ、そうか、そういうことか。だけど、完全に仕事用にして、これからその仕事用の人と繋がって、その仕事用の人はこの LINEWORKS でやっていけるだけの話ですよね。
そうですね。
だったらプライベートを今後、せんわけですからね。
っていうことですね。
うん、うん、うん。
で、30ユーザーまで無料っていうのは、
うん、
どういうことでしょうね。
多分それ以上、なんか課金的なものもありましたなんか。
じゃあ、それで言ったら、
ええ、
僕らは、
うん、
そのアプリを使ったら、
うん、
自分の店のアカウントとしか使われなくて、
ええ、
でそのアカウントの中にユーザーを増やして、例えばうちは、
うん、
姉が同じ仕事してるから、
うん、
姉もそのユーザー内に一人追加すると、う
ん、はい、
情報共有しやすい。
うん。
だから、さっき言った、イヤサガの、連絡回すツールとして使おうと思ったら、
うん、
そこ分けられへんってことになるね。
あ、そうね。
っていうこと、
ね。完全にそのビジネス用みたいな感じですかね、やっぱ。
ビジネスというか、
うん。
一つの会社に、
ああ、そうね、そうね。
一アプリみたいなことなんですよね。うん、
そうね。ちゃんともう、会社として社員同士の、社員同士専用みたいな感じですかね。
そういうことなんでしょうね。
うん。
で、そこと得意先がつながるのは、つながりやすいっていうことなんでしょうけど、
うん。
途中から始めるにはちょっとややこしいかな。
そうなんですよね、
これ。お客さんがこの LINE ワークスを理解してなかったら、何それってなると。
LINE と違うのみたいな感じになります。なりそうですよね。
そうそうそう。LINE アットやってる人に対して、うん、友達になった場合、使い方が違ってようわからんみたいな、ことにもなったし。
そうですね。
多分似たようなことが起こると思うんですよね。
じゃあまあ簡潔にやっぱり、まあ言ったように、その、簡単なその、ね、ビジネスのスタンプがあれば、楽々ですね。
まあそういうことですね。
うん。
ちなみに、あの、ビジネス用のスタンプは、
はい。
あの、ゴーさんが教えてくれました。こんなんありますよ、言うて。
おほほほ。
確かにあったんですよ。
はい。
それこそ、何やったっけ、なんたらやってやつ。あったじゃないですか、何やったっけ。よく使うやつ。
え？
イラスト屋。
イラスト、はいはいはい。
イラスト屋っぽい。イラスト屋じゃないんやけど、イラスト屋っぽい、もう、ほんまに簡素な絵で、
うん。
OK ですとか、よろしくお願いしますとか、
うん。
なんやけど、これ教えてくれたんやけど。
うん。
いや、これも、ちょっと、おちゃらけてるんです
よ。そうですね、今みたいな。
もうちょっと砕いてほしいんですよね。
うん。
で、砕けてるんやけど、
うん。
もうちょっと硬いんやけど、あの、筆文字で書いたスタンプもあるんですよね。
うん。
そっちも、その、承知とか、合点とかいうのもあるんですけど。
それちょっとだ。
これもまたちょっとちゃうよね。
ですね、
うん。ちょっと惜しいね。言いたいことはわかるし、
はいはいはい。
これビジネスで使えんこともないんやけど、ちょっと使う相手が限られる。
もっと柔らかくなった感じでね。ほんまに、お客さんにはよろしくお願いしますとかね、丁重な。ありがとうございましたとか。
そうそうそうそう。そういうのを考えたいね。
うん。
うん。自分で作れそうな気がするんで。
うん。
まあいいや。まあまあ考えましょう。
はい。
そのうち。
うん。
はい。
当たったらいけるかもしれないんで、頑張りましょうや。
そうですね。
うん。
あと、ネオさんが、
はい。
回覧板の代わりなら、メーリングリストが使えそうですが、まだサービスやってるのかな、といただきました、
うん。はい、ありがとうございます。
ありましたね、メーリングリスト。
これ僕知らないですね。メーリング。
メーリングリスト知らん人おんの？
あった、メーリングリスト。
いや、30代以下なら知らん可能性あるけど、
うん、
40代以上で知らん人おる？
いや、でも使ってなかった。
俺だって使ってなかったよ、メーリングリスト、うん。あんのはしてたけど、
うん、
やったことないもん。
いや、そんな感じです、僕も。
でも、名前も聞いたことない感じ。
はい。
全然そんな感じちゃうやん。
今見て、ああ、こういう感じかった、思ってわかりましたね。
知らんかった？
ん？
見て思い出した？
知りませんでした。ごめんなさい。
知らんかったんやろ？
はい。
そんなやつおるって聞いてんねんだから。
はい。ここにおります。
どういうことこれは？メーリングリスト説明して。
A さん主役がメールサーバーから分けて送ってくるわけですか？それぞれに。
説明してって言ってんね。なんで A さんが急に出てくんの？
メーリングリスト、マスだよ。絵しか出てこんの、これ。あ。メーリングリストは電子メールを
読まんずに。腹立つわ、もう。
複数相手に電子メール、え？
ちゃうやん。あんたさっき、
うん。
あ、こういうことですねって言いましたよね。
ほんま、よう覚えとるわ、もう。
よう覚えとるじゃなくて、うん、そういうとこが腹立つって言ってんの。わからんかったら、わからんって言えよ。今日初耳やったの？初耳やったら一発で理解できるわけないね、あなたの脳みそで。
はい。
知らんことは知らんって言えよ。
はい、知りません。
それを、あ、こういうことですね。はいはい、わかりました、みたいな。こっちはどういうことって説明せえってなるやんか。
はい。どういうことですか？
要は、リスト作るんですよ。メーリングリスト。で、はい、その、メーリングリスト用のメールアドレスがあって、そこに送ったら、そのリストに登録されてる人に一斉に送信されるっていう。
うん。で、グループみたいなもんでしょ？だから、今で言う。
はい。グループ、ね、
うん、
グループ、どのグループの話してんの？
LINE グループに送るような感じでしょ？
はあ。
ちょっとちゃう？
まあそうなんやけど、
うん、
昔はメールアドレスって1対1だったじゃないですか。
ああ、はいはいはい。
で、そこに、うん、同胞メールって同じメールの内容、メールをいろんな人に送りたかったら、宛先にいろんな人の名前足したりしてたじゃないですか。
ああ、そうです、そうですね。
それをやってしまうと、
うん、
誰がこれを受け取ってるかということをみんなバレるじゃないですか。
うん。
それがバレずに、メーリングリストっていうサービスに登録すれば、一斉送信がみんなにできるってことです。サーバーを経由してみんなに一斉にばらまけるってことね。
はははは。
そこで会話ができるってことです。
ははははは。これが無料かなんかであったわけですか？
多分。こんなんが金を取ってるって聞いたことがない。
まあ、今はもうだいぶ便利になったんで、廃れつつあるような感じなんですかね。
まあ、LINE とか、
うん。
DM とかグループでできるしね。
ですよね、うん。
うん。
ああ、だからまだサービスやってるかなって書かれたわけですね。
はい。
はいはいはい。
話しづらいな、何も知らん人と話すのは。
いや、なかなかこれ知ってます。みんながみんな知ってるわけじゃないですかね。
知ってるやろ。
そう
ってなくても知ってるやろ、そんなのがあったっていうこと
で。そうですかね。
それこそ、その、LINE ができるまではみんなメールしてたわけやんか。
はいはいはいはい。
メール、BBC、BCC、なんかそんなに入れて送ったりしてたわけやんか。CC とか。
あったわけ。今もなんか、そういう言葉出ますね。
どういう時に？
メールの中で選択するときなんかそんなの出てきません？
メールの中で選択するの意味がわからん。
メールの、なんか宛先追加するときに、なんか BBC とかって出てきません？なんか見たことあるぞ。
え、BBC って知らんの？
はい、知りませんね。
BCC やったっけ？ BBC やったっけ？忘れたけど。うん、BCC や。
なんか見ますけども、
え、それも知らないの？
うん、知らないですね。
だって昔パソコンを買った時に、
うん、
もうそんなんやってたやん、みんなで。
え？そんなメールはそんなにしませんでしたよ。
何のためにパソコン買った
ん？いや、ゲームとか。
2000年代に？
はい、2000
年初頭に？
うん。
ゲームしてたん？
うん。
何のゲーム？
あれっすよ。言っちゃいけないやつですよ、あれ。多分。
言っちゃいけないゲームなんてやってたん？
うん、まあ、軽くね。
いわゆる宛先にどんどんついていく、つけていくのが一斉送信でしょ？
うん。
で、CC っていうのは、カーボンコピーの略です。
お、
同じやつを、同じ、やつを、その他の人にも送っとくっていう。コピーを送っとくっていう意味ね。
うん。
ただそこに入れると、誰に送ったかっていうのが見える。
うん。
で、BCC っていうのは、ブラインドカーボンコピーね。
うん。
ブラインドカーボンコピーすると、誰がそこで受け取ったかが見えないっていうですね。
へぇー。
もう、ほんまに、こんなこと説明せなあかんと。
なんで、使うことないですもん、そんなもん。
使わへんよ、今はもう。でも、昔、そんなんあったやん。
あったかどうか、そんな使わんかったです
よ、ね。昔のアウトルックエクスプレスでメールしてた頃は、それが、もう常時表示されとったやん。今でこそそんなんがないけど。
返信、なんか、あったような気しますが、別に普通に返信してたような気しますけどね。
そうなんやけど。
うん。まあまあそんなため息せんといてくださいよ。
疲れるわ。
はい、行こう行こう。
あ、まあメーリングリストね。
はい。
いや、ピッチさん、それ提案して。
僕がわからんのにね、できるわけないじゃないですか。
結局、
うん、
解決したん。
いや、解決してないです。
回覧板回すってことになってんの？
そうです、そうです。だから次僕が、市長じゃない、組長じゃなくて、班長じゃなくて、ここの長になった時に、うん、やっていこうかなと思ってますね。LINE で。
LINE できそうな？
まあ、みんなスマホ持っとるんで、
うん。
うん。グループ作ったらできるかなと思って。
ほんなら、何、E メールはやってんの？
やってないですね。
メールもやってないの？
やってない
です。メールもやってない人に、
うん、
いきなり LINE やれっていうの？
いや、LINE はね、おばさん方、全員は確認しないんですけども、大体やっとるんで、LINE は。
ほんなら LINE でええやんか。なんで今すぐそんな話にならんの？
だって僕が長じゃないですから。
え、提案したらいいやんか。
あ、だって、発信源が僕じゃないんで、ええかな思って。次の木でええかな思って。
でも今、どっかで止まるってイライラしてんやろ。
そうそうそうそうそう。じゃあこうしましょうかって、そこでやり方ですね。
まあ、でも回覧板って、
うん、
そういうもんじゃないからね。回覧板って、
ああ、まあ、そうですね。市からの、文面もありますからね。
やし、
うん、
例えばその、どこどこからチケット人数分届いてます、これ1枚ずつ取っていってくださいみたいな時もあるじゃないですか。
うん。やり方は今こっから回覧板回しましたよっていうお知らせみたいなのが流れるだけでもええかな思って、どこで止まっとんかがわからんから、一軒一軒回って聞いとるような状態なんですよ。
うん。
回覧板止まってませんかみたいな感じで。
うん。
うん、そうなんじゃなくて、今来ました。送りました。みたいな形が分かればいいかなぁ、思って。
だピチさんがみんなに LINE 交換しましょう言ったらいいだけの話じゃん。ほんでみんながのグループ作ればいいだけじゃん。
うん。そうね。
それで解決やん。
それは、まあ、一番上の人がするべきかな思ったんですけど。うん、
まあ、ピチさんがいいならいいですけど。
はい。僕の気でやります、それは。
あ、そうですか。
はい。
そんな大層なことでもないと思いますけど。
はい。
はい。じゃあ、トイヘロさんの方読んでください。
待ってくださいよ。はい。トイヘロさんが出てきました。
うん。
ドラゴンボールをパートごとに区切っての、振り返り、良いですね。他の番組では気になされず、他の番組には気になされず、
どういうこと？
他の番組は気になされず、
うん、
兄さんとゲストさんとのトークをゆっくり楽しんでください、
うん、
サンドランドは去年出た新装版で久しぶりに読み返しましたけど、これぞ鳥山ワールドな雰囲気が良いですね。短編シリーズの方も期待してます。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
だから鳥山先生亡くなられて、
はい、
僕は追悼会みたいな感じで詳しく濃い話は一回にまとめてできないんで、
うん、
何回も何回もいろいろやっていきましょうみたいな話をしてたんですけど、
はい。
この、 トエロさんはね、他の番組のこと気にされずに、うん、いやさがはいやさがでゆっくりトークしてくださいねって言ってくれてるんですよ。
はい、お優しいね。
これ非常にお優しいんですけど、
はい。
あれは、ピチさんが悪いんですね。
ん？
ピチさんが突っ込むべきなんですよ。
はい。
もう突っ込めやっていうのがすごく格好悪いことなんで、俺は言わなかったんですけど、
はい。
その、他はみんな詳しくやらはると思うけど、うちはもう簡単にドクタースランプ会やって、で、最初のドラゴンボール集めるピラフ会やって、前回一武道会会やって、何回やって、ってやったら、ピッさんがもっと詳しいやないかい、みたいなツッコミをしてくれたらボケと気づいてもらえるのに、トヘロさんに、他のこと、他の番組を気にしてると思われてるんです
よ。あはははは、はいはいはい。
もっと詳しくやろうとしてるやないかって言ってほしかったんです。
ああ、なるほどね。
はい。こういうこと多いんですよ。俺の軽ボケをスルーされるんで、基本ね。
はいはいはい。
だからボケんのも怖くなって、あんまボケなくなるんですけど、たまにああいうこと言うと、こんな感じになるんですよ。
なあ。変に気を使わせてしまったんですね。
それもちゃうけど、うん。なんかいろいろ間違えてるんだよね、ピッさんね。
はい。
はい。で、サンドランド。
はい。
去年新装版が出たらしいですね。
ほうほうほうほ
う。うん。読んでみました？
あ、読んでみました。
うん。
久々に鳥山北先生の漫画見たんですよ。
うん。
で、最近その、いろんな漫画をやっぱ読むじゃないですか。
うん。
圧倒的にやっぱ画力ちゃいますね。
まあそうですね。
しかもサンドランドめっちゃ面白そうですね。
どの辺まで読みまし
ょう？読めるところ、2話まで見ましたから、今。
あ、そう。今、無料で読めないんですよね。
そうなんですよ。
うん。もう買っちゃいなさいよ。
これおもろいな、
おもろいと思う。
しかもなんか、あれ、ゲームも出るでしょ、最近。
それ前回話しましたよね。
うん。
ゲームの話。今度ゲーム出るからって。
うん、
俺が言いましたよね。
内容は知らんかったんですけど、はい、そのサンドランドのキャラも知らんかったような状態です、でしたから。
はい。
うん。
うんうんって言ってましたよね、前回。
言ってました？
言ってましたよね。
ああ。ちょっと覚えてないんですけど。
後輩は、
うん。めっちゃ面白い。なんかすげえ冒険感がめっちゃありますね。
冒険感、
うん。
まあ、ぎゅっと詰まってる感じですね。
うんうんうんうん。うんあ、やっぱね、違うんだわって改めて思いました。
そうね、ギャグとシリアスとの織り混ぜ方のバランスがすごくいいっていうか。
うんうんうん、
基本鳥山先生といえば、その、魅力的なマシンじゃないですか。
うん。
戦車だったり、車だったりあたりがすごく魅力なんですけど、うんうん、その辺がいいんですよ。
入ってますね。
戦車とかがすごく良くて、はい、
うん、
あとバトルシーンってそんなにないんやけど、
うん、
バトルがやっぱり鳥山先生は動きが分かりやすい。
分かりやすいね。
他のね、すごく絵の上手い漫画家さんが描くバトルも、
うん、
絵は上手いのに動きが分からんねんですよね。
うん、
いや、そういうのはすげえ多い。
そうね。じゃあそれね、あの最近すごいなんか。比較して出せる人がおるじゃないですか。
うん。
あれを、まあ、あれを見ちゃうと、あ、やっぱ全然ちゃうなって、やっぱ思いますね。
そう、それみんな分からへん。
いや、単品単品で見ようとは、そこまでは思わんですよ。
あ、そう、俺すげえ思うけどね。うん、この人、絵うまいのになんで動かすとあかんねやろうって思うの。
ああ。
小回りがやっぱり、
ああ、ちゃうな。そうそう。
削るところと、つなげるところがやっぱ分かってないんやろうなって思うことが多いんですよ。
うんうん、
誰とは言わんけど、結構売れてる有名な人でも、あ、ここの書き方やっぱちゃうなっていう。だから基準が俺ら鳥山先生になってるんですよね。
そうね。そっからスタートが良くないですね。
そうなんですよ。鳥山先生が上手すぎるんですよ。どうコマ割ったら、
うん、
僕らが想像で、そのコマとコマの間の動きを脳内保管できるかということが、誘導されてるんですよ、うん、僕ら、ね。
あれで育ったから違和感感じですね、ちょっと違っとったらね。
そう、めちゃめちゃうまいんですよね。そんなんがサンドランドにいっぱい詰まってるんで、
うん、
これは見応えありますよ。
ですね。
うん。
うん、
ゴリゴリのバトルシーンがあるかと言われたらそうでもないんですけど、
うん、
それでも鳥山感はすごく出て
る。あります、うん。めっちゃね、久々に感じましたわ。
はい。
うん、
はい。
はい。
全巻買ってください。はい、ゲームは多分、スチームで出るでしょ。
あ、で、うん、全部プラットフォームぐらい。
スイッチも出るんやったっけ？
どうやったろう。
まあ、どこで出るかわからんけど、
うん、
出たら買いましょうかね。
うん。なんか、プレステは最近版が出てましたわ。
あ、もう出てんねや。
最近版出てました、はい。
サンドランドゲーム。
ああ、スイッチ以外あれね。プレステ5、4、Xbox、Steam。
でしょ？
うん。
やっぱ、出へんねや。Xbox 版は、ゲーパスは書いてないな。
あ
ー。すげえ絵がいいしね。多分、漫画になかったキャラクターも出てきてるから。
はいはいはい。
漫画読んだ人も楽しめるはずですね、これ。あ、めっちゃすごいやん。
めっちゃ綺麗でしたよ。昨日ちょっとね、ゲームショップ行った時に体験できたんですよ。
うん。
めちゃめちゃ綺麗でした。
あ、これもう来月出るやん。ちょうど1ヶ月後に出るやん。あ、でもちょっと難しそうやな。
え、アクションでしょ？
アクション。ゴリゴリのアクションですね。
漫画読んでなくてもいけますかね？
いや、読みなさいよ。読んだ方が楽しめるから絶対。あ、この辺は鳥山先生、書いてたんやろね。
ああ、そうでしょうね、ここはまだ。
うん。めっちゃだって鳥山絵ですもん、これ。
うんうんうん。
ドラクエもこれでやってほしいな。
ほんまね。
うん。
ちょっとね、あれ、動いてるの見たらほんま感動しますよ。
今見てんねんて。
あ、そうです。
うん。これをドラクエでやるべきでしょ。うん。はい、これ楽しみにしときましょう。
はい。
はい。続いて、ケイタマンさんからいただきました。
はい。
以前も聞いてからチャレンジして、魔法の回数制で挫折。これ FF1 ですね。
はい。ですね。
改めて、再放送を聞いて、今度は 3DS 版にチャレンジしてクリア。
うん。
MP 制でよかった。ほぼ最後まで、スーパーモンクに武器を持って、スーパーモンクに武器を装備させたため、火力が出ず、苦労しましたが、調べてよかった、といただきました。
はい、ありがとうございます。
3DS 版って、
うん。
何版が移植されてんの？
アドバンスド版のやつですかね。ゲームボーイ、アドバンス。あれも MP 制に変わってたと思う。
アドバンス版は 3DS に移植されてたの？
なんかね、3DS にファイナルファンタジー1が来てたのは知ってますけど。
いや、俺だから、3DS でファミコン版をやったんですよ。
うん。
来てたかな？あ、来てて、ファミコン版を選んだだけかもしれん。
ああ。
うーん。
何からの一緒かちょっと覚えてないですけど。あ、ありはありましたよ、確か。1、2、2もあったような気がします、
ね。だからなんで、アドバンス版は1、2でしょ？
うん。
うん。だからでしょ。あれは MP 制だったのは覚えてるんですよ。
うん。
で、スーパーモンクに武器を持たせてたために火力出ない。あ、スーパーモンクって俺使った記憶がないな。
ああ。
モンクの上位でしょ？
そうです、はい。
モンクを使った気がする。
そうなんですよ。あえて選んだのはすごいですね。
だって武器って、
うん、
あんまないんでしょ、文句やったら。
ないっす。
素手の方が強いぐらいじゃないですか。
そうそう、そうなんですよ。
あ、だからわざと装備させて火力出なかったってことなのかな。
あ、縛りプレイ
なんかな。わからん。あ、スーパー文句ならもしかしたら武器装備できるやつがあるんかもしれない。
うんうんうん。
まあ何にしても、 戦士二人の方が絶対強い。
圧倒的に武器多いですかね。うん。拾える武器もね、最後。
そうそうそうそう。うん、まあまあ、クリアできて何よりです。
あ、おめでとうございます。
はい。だから、つい最近、再配信の、いやさが今日の方で FF1 回やってるんで、
はい。
多分それ聞いて、っていうことなんでしょうけど、うんうん、あの、FF1 回改めて聞くと、
ええ。
あ、結構おもろいなと思いましたよ。
もう。
うん。俺の喋りがね。
あの、結構逃げたりしましたよね、確か。
そうそう。逃げないとクリアできないっていうゲームなんですよ、あれ。
うん。
出ないと、回数制に縛られて、うん、あのダダピロイダンジョン攻略できないんですよ。全部戦ってた
ら。僕絶対逃げんタイプですから苦労しとったんですよね。
っていうことでしょ。うん、よくクリアできましたねとか言うけど、うん、逃げりゃ全然余裕ない。
その発想がないんで。
だって逃げてた記憶あるもん、俺、FF って。スーファミ版も、
ええ、
あの、4とか5とか、
うん、
LR 両押し、長押しすると、
そうそうそう、
後ろを向くっていう。
うん、
あの記憶すっげえあるから、やっぱ結構逃げてたはずです
よ。僕も絶対逃げんタイプですから。
何を自慢してるのかわからんけど、
うん、
そんなのするとクリアしにくいっていうだけの話やって
る。おー。すごいな。いや、僕は逃げるって発想なかったけど、すごいなと。あの時も思いましたね。
だからそれでクリアできへんだけの話で、クリアできる人がすごいって思うのがおかしいよ。うん、
はぁ。
普通にファミコン版クリアできたから。
そうですね。
普通じゃないけどね、頑張りましたけどね。うん、いや、聞いてたら、俺のプレイ聞いてても、あ、おもろいなと思いました。なんか最初、戦士、シーフ、白、黒でやったら、
はい。
もう全然あかんかった、いう話。うん、
おー。うん、もうやり替えたんでしたっけ？
シーフが邪魔すぎて。とか、
そうね、
うん。最初の頃、何？攻撃、ミス。攻撃、ミスの繰り返しで、もうすげえイライラするっていう話が、
うん、
克明に思い出されました。だから再配信も意外と面白い回ありますんで、皆さんよかったらチェックしてみてください。
はい。
はい。ちゃんなかさんの分お願いします。
はい。ちゃんなかさんが出てきました。森山直太郎が好きなんです。そもそも。過去動画は撮影か、SNS 拡散かのイベントです。
はい、ありがとうございます。
はい。これはですね、曲バトルの、森山直太郎さんのやつですね。動画貼っていただいておりまして。
曲バトルの森山直太郎さんのでは分からんやんか
の桜ですね。
そう。テイタンさんが押した森山直太郎桜に、ちゃんなかさんが入れたってことでしょうね。
はい、そうですね。
うん。もう、もともと好きだと。
そもそもね。
うん。それは桜が候補に上がったら入れますよっていう。
はいはいはい。
で、このイベントにも行ってきて、動画も撮ってきましたよってことですね。
うん。
うん、こういう撮影カーのイベントとかあるんですね。
みたいですね。かなり近くないですか、これ。
近いでしょう。
ですね。
ゆずの、
うん。
当時の日ライブっていうのがあってね。
はい。
当時の日に、ライブ、無料ライブをするんですよ。
うん。
それもゲリラ的に。
はい。
朝発表されるんですよ。
ほう。
どこでやるか。
はいはいはい。
来れる人だけ来てください。で、行ったら、うん、撮影可能なんですよ。
うん。
っていうライブがあって、そこでは俺、一回ね、どこやったっけな、神戸かどっかでやるっていうので行った記憶があるんですよ、朝から。
うんうんうん。
並んで。
うん。
当時なんで、冬なんでね、めっちゃ寒いんですけどね。
うん。
それ、ん？
どこ、あ、どうぞ、はい。
それで、まあ、動画も撮ってきて。
はい。
で、普段、その、みんな携帯出したらあかんじゃないですか、ライブって。
うん。
やけど、出せるんで。
うん。
当日集めるから、そんなでかい会場じゃないですよね。
うん。
で、しかも屋外で。だからみんな座らなあかんんですよ。
うん。
ルールとしては立ってはダメっていうルールがあるんですけど。
うん。
ゆずの夏色って、1、2、3、ヘイでジャンプする。っていう曲があるんですけど、
うん、
その、座らなあかんからジャンプできないじゃないですか。
はい。
で、そこだけのルールとしてみんな携帯持ってるから、その携帯で写真撮ってくれって。
うん。
フラッシュ焚いて。
うん。
なら、1、2、3、カシャってやるっていうね。
はい、はい、はい、はい。
すると、ゆずがピカピカして綺麗で、
うん、
僕たちが嬉しいからみんな撮ってくれっていう。
ああ、いいですね。お
っていうのぐらいしか経験ないな。
いいな、撮れるのね。
そうですね。
うん。
うん。
最近あの、
ん?
あ、バンドリのライブでも、なんか、この曲だけはあの、撮影か、みたいなのがあるみたいで、
うん。
それだけであの、撮ってからアップしとる人とかおりますね。最近やっぱりそういうのあるんですかね。
まあ、宣伝になりますからね。
ああ、まあそうですね。
うん。ありってしてしまったら、それ以外は、撮ろうとせえへんやろしね。
あれだけなんです。ルールはちゃんと守ってね、みたいな形のアナウンスはすごい入ってましたね。
はいはいはい。うん、そうですね。で、森山直太郎くんね。
はい。
直太郎くんは結構僕は身近に感じてるんですよ。
ほう。
なぜかと言ったら、僕のよく聞く、おぎやはぎのラジオとか、
うん。
バナナマンのラジオによく出てきてくれるんですよ。
はいはいはい。
森山直太郎ってあなた知らんかもしれんけど、
うん、
面白いんですよ。
はい。
知らないでしょ?喋ってるところはあんま知らないでしょ?
いや、なんか、バラエティがなんか歌番組で喋ってたの見たことありますよ。
ああ。まあ基本面白いんですね。
はい。
で、もちろんその、芸人の中に入ったら芸人以上におもろいってわけではないんやけど、
うん。
そつなくおもろい返しができる人なんですよね。
うん。
だから、結構好まれて、
はい。
で、しかも、おぎやはぎの、おぎの、義理の弟ですからね。
ああ、なんかそれ聞いたことあるぞ。
はい。
はいはいはい。
義理の母親誰?
森山さんですよね。そうですね。
はい、森山
涼子。
そうそうそうそう。
そうですね。
何歌ってる人
有名曲ですよね。
うん。
うん。
まあまあまあ、はい、パッと思いつくのはザワワ、ザワワと
か、ね。ああ、そうそう、ザババの人って、そうそうそうそう。
うん。やし、はい、ちむどんどんじゃなくて、その前の、カムカムエヴリバディの、
うん。
第3部のおばあちゃん役、おばあちゃん役やったかな。
うん。
要は、まあ、ネタバレかな?まあ、いいか。一番最初に出てくる、
うん。
上白石。
萌ちゃん。
萌音ちゃん。
萌音ちゃん、はい。
萌音ちゃんの、が第三部に出てきた時の役をやってたんでしょ、うん、森山良子って。
そうですね、はい。
そうです。
はい、そうです。
その人の息子ですからね。
うん。
で、その人の娘と、おぎやはぎのおぎさんが結婚してるね。
はいはい。ああ、そういうことね。そ
ういう
ことね。
うん。だから最初の頃はずっと、直太郎くん、直太郎くんって、その、ラジオの中で呼んでたんやけど、
うん。
途中から直太郎って呼び捨てになりましたからね。おぎさん
なるほどね。
はい。で、バナナマンの方は、
はい。
設楽さんの誕生日に、
うん。
出演してくれて歌ってくれるんですよ。
うんうん、
ハッピーバースデーとか。
はい。
とか、桜とか、毎回歌ってくる
ん
ですね。
うんうんうん。
その、めちゃめちゃいじられるんですよ。
はい。
せっかく呼んどいて、全く相手しなくて、うん、違うゲスト勝手に呼んだりとか。
うん。
とかで、おいおいおいって言わせる感じなんですね。
はいはいはい。
うん。その辺がうまくそつなくこなすんで、
うん。
面白いんです、この人。この間のテイタンさんの桜の動画見ました?
あ、見ました、見ました。はい。
あれもちょっと若干おもろかったでしょ?
うん。
最後に在校生の司会の女の子に対する感じとかおもろかったでしょ?
あ、そこ、曲中心みたいなそこは見てないですか?
なんでや。曲以外のところで泣けるんやんか、
あ
れ
は。あ、そうですか。
まあいいや。
はい。
はい。直太郎くん、曲、いろんな曲あって、おもろい歌もありますからね。
うんうんうん。
知ってます?駐車場だらけっていう曲。
あ、それは知らない。
知らないですか。
はい。
さだめですね、この人はほんまに。
で、殿岡エリカって知ってますか?
誰ですか?名前は聞いたことありますね。
アイドリングのメンバーなんですけども。
はい。
この子が、森山くんの顔が似とるから、
うん、
アイドリングの番組にはいつも森山直太郎って突っ込まれてましたね。
へぇ。
うん。
画像を出しましたけど。
はい。
似てるか？
多分この写真は、いい画に出してるんですよ。自然に動いてるのが結構似てたような気しますよ。
あ、似てる顔もありますね。
めちゃめちゃこれいじられてましたね。森山直太郎で。
へぇ、
うん。
はい。
それが僕の思い出ですね。森山直太郎さんの。
の思い出か。
はい。
はい。トヘロさん。
はい。
今週のアニ通は、なんだ、普通か。普通ね、通じないの普通ね。
はいはいはい。
と思い、曲バトルの告知はあるようなので、上げられた動画を休憩時間の合間に鑑賞。
うん。
自分には、卒業に特別な思い入れがなかったけど、なぜか胸に込み上げるものがあった。
うん。
素晴らしい映像に感謝。
うん。
ただし、ピッチさんの曲は悪くはないけど、何かずれてる気がすると。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。まあ、どれに感動したのか。
はい。
まあ、大体、わかりません。どっちか、
ね。そうですね。これには感動してないのがわかりますね。
ああ、そっか。でも、ピチさん以外はどれも感動するか。うん。それぞれ感動する部分がありますからね。
まあ、そうです、そうですね。
うん。で、ピチさんはずれてると。
ああ、トクロさん、大体、味方してくれるんですけどな。これはちょっと合わんかった。
そうなんですよ。だからね、軽音をね、見た人は、軽音好きならわかるんですよ。あの曲いい曲やっていうのはわかるんですけど、
はい、
特にシングルカットもされてないでしょ？
いや、されてないです。
じゃあ、やっぱり、ちゃうでしょ。
ちゃうか。
軽音見てなかったら、あの映像見たところでって
感じ。なんともですよね、そりゃね。
だアズニャン知らんし。
はいはいはいはい。
天使だって言われたところでって。
まあまあまあ、ね。そういう方もいらっしゃるということで。
そういうことですね。
はい。
まあまあ、見た人からの票は入るかもしれないですけどね。
はい。
はい。
もう怖いっすよ、もう一票も入らなかったらほんま。
はい、エンディングでーす。
はいはい。
次回。
はい。
カルテット最終回になりますんで。
はい。
はい。皆さん、どんだけついてきてるかわかりませんけど。
はい。
長く続きましたが、ようやく次回で最後になりまして。
はい。
その後、もう一回まとめ会をやりますんで。
うん。
だカルテットはあと2回ありますんで、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。カルテットのね、
はい。
脚本家の方ね。
うん。
なんちゅう名前でしたっけ？坂なんたらさん。
うん。
カルテットの方は、坂本雄二さん。
はい。
あの人の脚本がいいということで、
うん。
前は僕、大豆田とはこの、三人の元夫っていう、
はい。
ドラマがおもろかった言ってたじゃないですか。
はい。
声がすげえ小さくなりましたけど。
はいはい、大丈夫ですよ。はい。うん、
たまたまネットフリックスで、
はい、
また声がちっちゃくなった。
なんだ。はい。どうぞ。
スイッチっていうドラマが出てきたんですよ。
はい。
で、なんでこんなんが急に出てきたんやろうと、アイコンが松たか子だったんですよね。
はい。
なんなんで声ちっちゃくなんの？
え、普通に言ってますよ。
ほんまに？
はい。
俺？
ん？
俺のイヤホンのせい？まあいいや。
はい。
スイッチっていうのが出てきて。
はい。
あ、これなんでやろうと思って調べたら。
うん。
これも坂本雄二さんのドラマでね。
はい。
で、坂本雄二さんが。
うん。
2000年6月にテレビ朝日で放送したテレビドラマ、2時間ドラマなんですよね。
はい。
それがネットフリに上がってたんですよ。
はいはいはい。
で、あ、同じ坂本さんで、しかも、松たか子が主役やったら見てみようと思って。
うん。
で、ダブル主演で、 安倍貞夫と松たか子はダブル主演者。
お
う。うん、絶対おもろいじゃないですか。
今ね、今、はいはい、うん。
見てみたら、めちゃめちゃおもろかったですね。
おやっぱ面白かったと。
うん。まあ、これピチさんに見てほしいんやけど、
うん、
ピチさんの好きな、いわゆる裁判的な感じ。
ああ、はいはい。
弁護士と検察官の話なんですけど、
うんうんうん、
まあ、ちょっと話がややこしい。まあ、普通の人ならみんな余裕で見れるんだけど、ピチさんにはついてこれるかちょっと不安なんですけど。
はいはい。
これもやっぱ会話劇なんですよ。会話がやっぱりね、カルテットみたいな感じなんですよ。
ああ、
めちゃめちゃツボをつかれるような会話をするんですよね。
はいはいはい。
うん。これめちゃめちゃおもろかったですね。
なるほど。え、何話あるんです？
だから2時間ドラマや言うてる。
あ、2時間ドラマ、2時間ドラ
マ。2時間にギュッと詰めてるから、
うん、
これ、普通に6話ぐらいにできるんちゃうかっていう内容をギュッとしてるから、
うん、
すげえ濃かったですね。うん。めっちゃおもろかったです。
だからそれが見やすいかどうか見てみてわからないわけですね、僕が。わか
る。さんにはきついかもしれない。で、朝ドラ見ててよかったなって思うのが、
はい。
朝ドラに出てる人がいっぱい出てくるんですよ、ここに。
おうおうおう。
今再放送やってる、満腹の、
うん。
女優さんが出てきたりね。
うん。
うん。あんまり可愛くないっていじられてた女優さんね。
はい。
が出てきたり、あと、ビバンに出てきた、
うん。
何役って言ったらネタバレしちゃうんで、あれですけど、結構重要な役で出てきた人とかね。うん、
はいはいはい。
とか、あと、おみとしのりとか出てきたりね。
うん。
おみとしのりわかるでしょ？
じゃあ、まあ、私検索したら出てくると思います。
アマちゃんの。
はい。
アマちゃんのお父さんです
よ。ああ、はいはいはい、
うん。とか、高畑厚子さんとかね。
ああ、わかる、バッチリわかります、
はい。とかが出てきて結構面白かったですね。
うん、
これはぜひ見てほしい。ほんで、終盤、結構早めにピークが来て、
うん、
あれ、ここで、あとどんな話すんねやろう思ったら、終盤、その、事件的な話が終わって、最後、うん、ちょっと恋愛じみた話になんねんけど、
うん、
そこが、俺恋愛もん嫌いやのに、
うん、
そこすげえ見応えありました、ね。なぜかっていうのはぜひ見て確認してほしい。
はいはいはい。
あ、ここのシーンすげえ頑張って撮ってるなって思わせられる。
なるほどね。
若干のベッドシーンなんですけど、そこすげえいいです。エロいっていう、エロいっていう意味じゃなくて、
はい、
うわ、頑張って撮ったなって思わせました。
ああ、そういうのあったらちょっと見たくなりますんで、僕。
はい。
はい。
まあ、安倍貞夫と松たか子のベッドシーンですけどね。
もう、まあね、今、どちらも僕らの中で旬ですからね。
まあ、そうですね。
うん。はい。
あと、ネットフリに、
はい。
危ないデカの映画が、
うん、
来てたんですよ。
うん。
で、あ、危ないデカ昔好きやったなと思って。
はい。
ちょっと見てみようと思って。
うん。
見てみたんですよ。
うん。
笑けるぐらい、つまらんというか。昭和やなと思って。
今見るとですか？
そう。
ああ。
俺らが、
ええ。
子供の頃これがおもろかったんやろなっていう。
うん。
その、ピチさんに言わせるところのオシャレ。
はい。はいはいはい。
これがオシャレやったんやろうなっていうのの連続で。
はい。
でも今見るとすげえダサいんですよ。
ああ
。初見の人には絶対見れへん作品なんですけど。
はいはい、はい。
昔見てた人はちょっと笑いながら見れると思う。
はは
は。すげえなと思いました。
特にそれ感じるんですね。
昔のね、例えば太陽に吠えろとか西部警察を今見るのと、わけが違うんですよ。うん、あれはあれでいいんですけど、
はい。
この危ないデカになると、
うん、
その何、ギャグ要素と、おしゃれ要素、かっこつけ要素と、あるじゃないですか。
あ、そうです。そうですね。あ、その時のおしゃれ、わかるわかる。
すっげえ頑張っておしゃれしてるんだけど、 それが今見るとひどいなと思って。あと演出とかもなんかひどいなと思って、笑いながら結局最後まで見ちゃいましたけど。うん、そういう楽しみながら、まあ、
そういう見方ですね。
うん。アマプラにあるかちょっと確認してないけど、ネットフリーにはありましたんで。で、それしか、一作目しかなかったんですよ。
はい。
俺昔めっちゃ好きで、二作目、三作目ずっと見てたはずなのに、一作目しかなかったんで、ちょっと見てみたいなと。
ああ。
二作目、三作目はもうちょっと良くなってるはずなんですよ。
うん。
何やったっけ？またまた危ないでかか。
もっとじゃなかったっけ？
もっとは、テレビシリーズ。
ああ、映画の方ね。
テレビシ、だから、最初の危ないデカがあって、劇場版があって、その後テレビシリーズでもっと危ないデカが出た。
うんうん、
で次の劇場版が、まだまだ危ないデカが。で、3作目が、最も危ないデカ。
ああ、そんなんやったな。
そっからは見てないんだけど、なんか、リターンとか。
ああ、なんか、
なんかそんなあったと思うんですよね。
はいはいはい。
で、今年、
うん、
やるらしいですよ。危ないデカ。何やったっけ？帰ってきた危ないデカやった。
もう結構ええとおしじゃないですか？
そらそうでしょ。
ねえ。
もう還暦余裕で超えてるでしょ。
ああ、ええー。
あ、5月24日に、ロードショ
ー。今に合わせた形ですよね、もちろん。
合わせたって今の人が撮ってねえから。
年齢を重ねた感じで。
そらそうやろ。もう特に、定年迎えてると思いますね。タチヒロシ、浅野敦子も出るんや。
お
ー、中村徹、順番おかしいな。この中村徹の後に柴田恭兵書いてる。
うん。
で、ベンガルもまた出るんや。土屋太鳳出んねんて。
あ、最近のこと出るんですね。
うん。どんな内容かわからんけど。
うん。
まあ、さすがに今の、おしゃれな感じでやってくれてるでしょ。
いや、わからないですよ。その辺の、あえて持ってくるかもしれないですよ。
うん。ちょっと、見に行くかどうかは約束できないですけど。
はい。
気になりますね。
うん。
なんかありますか？
僕今、スチームでちょっとゲームを買ったんですけど。
うん。
未解決事件は終わらせないといけないからっていうやつを買ったんですよ。
それね。
ね。
おもろいって誰かが言ってたんですね。
ああ、知ってますか？
うん、聞いたことあってね。
うん。
で、そのタイトルは知ってたんやけど、
うん。
先週の水曜日やったかな。
うん。
火曜日か。
うん。
僕オンライン飲み会やってたんですよ。
うん。
ほんならね、スチームでね、
うん。
ピチカートミルクさんが、
うん。
プレイ中とか言って、そのタイトルがね、5分おきぐらいに出るんですよ。
あれなんなんですかね、
なんなん、いや、なんでそんなしょっちゅう出んの、
違うんですよ。スリープしとるんですよ。
うん。
で、嫁にも、うん、なんでこれずっとしょるんって言われるんですよ。
そう。
いやいや、今切っとるからって言うんですけど、
うん。
ちょっとそれよくわからない。
復帰するたびに表示されんのやろね、フレンドに。鬱陶しいね。
失礼いたしました。
どんだけもっと集中してやれよ、と思って。
いや、多分いつでも再開できるように消さずに閉じ取るだけなんですよ。
うん。
多分それでしょうね。それでパソコン立ち上げるたびに多分反映されとるんでしょうね。
なんでそんなしょっちゅう立ち上げてスリープしてを繰り返すの？
あ、だってまたね、一回やるのもあれかな思って。パソコン開けた時にすぐできるじゃないですか。
ちゃうやん、その集中してやれよ、やるときは。
あ。
5分ごとに出てくるんですよ。
ああ。
またやっとる。またやっとる。
これ多分僕やってないとき、うん。じゃあやるとき集中してやってますよ。
うん。
それ僕やってないときに多分反映されただけなんで。
それはおもろいんですか？
いや、まだね、途中なんですけど、うん、まあ、なんか3時間ぐらいくらいできる作品らしいんですよ。
はい。
で、まあ、ほんま文章だけのゲームで、
うん。
うん。まあ、未解決事件を解決するやつなんですけど、
うん、
過去のその長所を取っていってから、誰かが嘘をついてるみたいなんですよね。
うん、
その長実を集めていって、嘘を発見して、辻褄を合わせていくような話、 やつらしいんですよ。うん、まさにあのカルテットみたいな感じですよ。うん、誰が嘘をついてるか、
うん。
うん。これがね、昔ならではのそのアドベンチャーゲームっぽくてから、
うん、
もう、まあまだクリアできてないんですけども、
うん、
ちょっとこれ面白いなと思って。値段も安いんですよ。
3時間で終わるやつをなんでそんなちょこちょこちょこまかやってんの？
だからまだ僕1時間ぐらいしか正直にやってないんですけど、
うん、
感じとしてはすごく好きです。
はい。
はい。まあこれちょっとクリアしてみようかなと思って頑張って。
これちょっと前なんかセールでめっちゃ安かった
よ
ね。
そうなの。もう買ってからすぐセールになりやがったんですよ。
うん。
先週600円ぐらいになってましたけど。
もっと安かったような気したけどな。
あ、そうですか。
うん。今、セールなしで800円です
。800円ですよ。
うん。
うん。これちょっと今その楽しんで、ちょっとまあ、集中してやってみようかと思いますね。
はい。
はい。
俺の言ったやつはやりました？
何でしたっけ？
ネタバレがひどい。
ああ、やりました、やりました。あれね、うん、うまいね。
うまいでしょ。
バカゲーかと思ったけど、
うん、
あれはね、もう計算され尽くしてますね。
そうですね。
おもろかったわ。
うん、最初の頃に、クスクスさせられるあたりで、ハードルが下がるんですよね。
はいはい、そうなんです。
はいはい、この程度ね、あ、おもろいおもろい思いながらやってたら、うん、終盤、おーの連続だね。
うまいわ、あるほんまね。
で、最後の最後にやられたってなるな。
で、僕、おもろかの友達にもちょっと勧めたんですよ。
うん。
感謝してましたよ。久々にゲームクリアしてみたから。
そうそう、クリアした感があるんですよ、ね、
そうそうそうそうそう。
意外と戦闘がっつりやらされるから。
はい。またね、音楽がまたかっこいいんですよ、
そう、音楽がいいですよね、あれね。一箇所ね、
うん、
すげえ上がるんですよね。
あー。
うおって。ここ見せどころやんっていうところがあるんですよね。
じゃ声優さんもね、無名かしらとかわかんないです。ちょっと、うまいんですよね。
あ、うまかったですね。
うん。特に女の子可愛かったですし、うん、主人公もね、なんか、合ってた。すごく。
はい。
あれ良かったですわ。
うん。あれはぜひ皆さんやってほしいですね。
そうですね。確かに絶賛されるのはわかりますわ。
はい。
うん。
そんなところ。
あと、そうそう。スイッチで来月、
うん、
バニーガーデンというゲームが出るんですよ。
バニーガーデン。
はい。これね、あれ、ニンテンドーダイレクトに紹介されんかったのはまあわかりますわっていうゲームなんですけども、
うん、
まあ、ちょっとエッチなゲームなんですよ、
うん。
うん。で、昔ドリームクラブっていうゲームがあって、あの流れを組むゲームなんですけど、
はい。
まあ要はちょっとね、まあキャバレーとかその、何？女の子に会いに行って、お酒とかを飲み合うゲームらしいんですよね。
はい。
うん。そこで、まあ、おパンツが見れたりするらしいんですよね。
うん。
で、PTA システムっていうのを導入しておりまして、
うん。
PTA システムっていうのが、
うん。
パンツ、
うん。
たくさん、
うん。
ありがとうというシステムらしいんですよ。
へぇー。
で、今までゲームの中でまあ、パンツ見れるのもあったと思うんですけども、
うん。
これ、日によって、履いとるのが違うらしいんですよ、柄とかが。
うん。
すごいこだわってるらしいんですって。
へぇ
ー。これがね、スイッチで4月に出るということなんで、
うん。
ちょっと今興味を湧いとんですよね。
あー。2980円もするやん。
2980円しかしないんですよ。
あ、そう。
いつでもどこでも見えますんで。
うん。
結構、絵も可愛かったんで。
絵可愛らしいですね。
でしょ？
うん。
それがまあね、可愛い風に見れるんで、
うん、
ちょっと楽しみだな。健全ですしね、なんか。
健全か分からんけど。
はい。
うん。
これちょっと楽しみです。
まあ、スチームでもできるよね。
そうですね。
うん。
なんか、いろいろ、やられそうですかね、スチームだったら。
やられる？
うん。パッチとか入れられてから、持った。
はいはいはい。うん、あ、登場キャラクターはまだ一人しか明かされてないよな。
そうそうですね。
星谷美代さん、うん、星谷美代さん、
あ、そこはちょっとわかんないですね、どっちかは。
この CV がね。
はい。で、うん。ちょっと面白そうなんで、これちょっと期待しております。
あ、面白かったら教えてください。
はい。
まあ、パンツが見たいっていうわけでもないけどな。
あ、僕もそこですわ。すごいこだわったらしいですよ、ほんま。PTA システムに。
へえ。まあ、そこを教えるみたいですね。
そう、そうなんですよ。
うん。
だからもう、そこにハマる人はドンとハマると思うんですね。
はい。
だから僕だけじゃないですよ、こういうの好きな人はね。
ああ、でも、意外とパンツの出来いいですね、これ、ね。
でしょわかる、わかるでしょ
ちょっとわかる。
気になって、それが日によって柄が違うわけですよ。
ああ、ちょっとえ、何やったっけ、ウィングマンの人。
ああ、桂正和さん。
ポサーあるよね。
はいはいはいはい。すっげー期待するんですよ。今ね、ゲームで見てたんですよ。所詮ゲームだという雰囲気なんですよね。
はい。
それがちょっとね、僕の好きなリアリティがあるんで。
リアリティがあるのかな、
うん、
まあ、いいけど。
はい。
ああ、でもそこだけか。そこ、勝負してるだけか。
うん。
だって登場人物多分3人ですもんね。
だってまあ、ね、そんな大掛かりなゲームじゃないと思いますんで、ほんま。
でも2000何本も取るんでしょ
僕はフェチをちょっと、フェチズムなゲームだと思いますけどね。ま
あ、すぐセール入るでしょ。まあでもこれ、おっぱいの大きさはピッチさん好みじゃないでしょ。
ちょっとね。
ロケットですもんね。
うん、なんでね、あっこそうするんですか。リアリティがなくなるんですよ、そこでね。
うん。
一気に。
そうですね。一、うん、人くらいおってもいいけどね。
そうなの、そう
みんながこれではね。
なかなかそこは理解できんとこですよね。
まあでもこれが好きでこっちじゃないと売れない場合もあるんじゃない？はい。
はい。あともう一個いいですか？
はい。
ドラクエバージョン7買いましたよ。
おう。
A さん買いました？
買いましたよ。
目玉の移動速度体験しました？
しましたよ。
めちゃめちゃ気持ちよくないですか？
いいですね。
でもね、人間ってあんまり欲望がすごくて、
うん、
2日もやったら慣れますね。
それはあなたがね、あんま遊んでないからでし
ょ。おう、あ、そうですか。
俺やっぱすげえなって思うのが、
うん、
まあ、よく行く場所の達人に話しかけるじゃないですか。
うん、
そっから転職したいんですけど、
うん、
転職するところがちょっと離れてて、うん、行くの嫌やったんですよ。
うん、
足早いから全然苦じゃないんですよ、ね。
そうそうそうそうそうそうそう。
がすげえあるんですよ、そういうところが。うんうん、あ、だから日替わり討伐で、メギストリスで、するじゃないですか。
うん、はいはい、はい、
で、経験値は違う職に入れたいときって、わざわざ酒場の中入っていくのめんどくさい、
めんどくさい、はい。
でも今全然平気なんですよね、足が早いから。
あとモンスターのね、転職じゃなくて転生か。あれもめっちゃ楽ですね。移動が早いんで。
モンスターの転生？
うん。
どの時？転生なんか特にカンストしてるから。
あ、そうですか。僕まだなんで。まあ、あの辺がすごくやりやすくて。
うん、
あと、そうなってしまったら、
うん、
今までやってなかったクエストもすごくやりやすくなったんですよね。
俺今ストーリーやってんねんけどね。
ええ。
めっちゃ、ストレスないね。
ですよね。もうね、めっちゃ楽しいね。あれだけ、サブキャラの、めんどくさくてやってなかった、そのね、うん、クエも、すげえやりたくなってくるんですよ。
はい。
うん。
いやー、あれは、なぜ10年これができんかったんや。
ただ、たまにね、遅くなるときあるじゃないですか。
たまに
遅くなるというか、その、反映されてないところ。
フィールドとかでしょ
とか、強ボスと戦った後とかですね。
だからフィールドとかでしょ、
うん、うん。あ、むっちゃ、こんな遅かったっけってすっごい、すっげえ遅いですよね。
まあまあ言うてもそこはそんなに動かんからね。
うん。でもね、すっげえ感動してたんですけど、
うん、
やっぱね、もう目が超えてきて慣れてきてから、そのスピードにやっぱ慣れてきますね。
あ、そう、やっぱストーリーやってると、あ、この速さは便利やわってまだ思ってますよ。う
ん、ああ、まだね。
前までめちゃめちゃ遅かったからね。
いや、ほんま気持ちいいですよね、これね。
うん。
うん。すっげえ楽しい、ほんま。
はい。
はい。いいバージョンアップですね。まあ、これだけじゃないんですけど。
まあ、もちろんそれだけじゃないし、あと、モンスターの強化ね。
うん。
バッジって俺途中でずっとやってなかったんですけど。
あ、やってないですね、はい。
今回またバッジが持ち出せるようになったじゃないですか。外でもつけれるバッジができたから。う
ん、
はいはい、あ、やらなと思ってやってたら、
うん、
コンプするのが楽しくて今。 あの、コインが俺めちゃめちゃ余ってるんですよ。
はいはい、はい。
毎日きっちりツールでやってたから、
ええ、
コインアホほど持ってるんで、
うん、
無限にできるんですよ、ね。だから、どんどんどんどん、枠が埋まっていくのが楽しくて楽しくて。
じゃあ、なんだかで楽しんどるじゃないですか、さんも。
え、楽しいですよ。そんな言ってないじゃないですか。
う
ん、
あ
で、バージョン7ね、
ええ、
ストーリーいいですよ。
あそうですか。
マジで、結構いいです。んで、俺勝ち組。
ああ。
ちゃんと事前に、ドラクエ9をやってたから、
はい、
勝ち組やわ。
あ
すげえ気づけるもん、ね、いろんなとこ。
うん、噂は聞いてます。
すげえいいよ。
おここへ来て。
ここへ来て。6、何やってんっていう。あれ何やってんっていうぐらい、今すげえいい。
ああ、ははは。うん、でも、僕も足も速くなったことですし、もうこのスピード感で5駆け抜けて、6駆け抜けて、もう早う7来とってしゃあないですよ。
ああ、7来てくださいよ。
うん、
あなたの好きな湯浅真中さんよう喋りますし。
みたいですね、メレアでね。
はい。で、何バージョン7のヒロインの声も好きなんでしょ
はい、ポルカのね。
うん。
ゆりこちゃんね。
はい。
もう楽しみだらけなんですよ、今、ドラクエが。
はい。早う来てください。まだなんでバージョン5で止まってんの、ね
うん、いや、もう足早くなったんで、もうバーってきますよ。
うん。だから溜めるとしんどいですからね、あれね。うん。何やかんや言ってメインストーリーもお使いが多いですから、
うん、
溜めるべきではないんですよ。
で、そのお使いが今足が早くなった分、
うん。
すごく快適でございます。
あ、そうそう。だからメガルーラストーン。
はい。
が強化されたじゃないですか。
はい、あれ、7じゃないとダメなんですよね。
あ、そうなん？
ええ。
ああ、まあまあ、俺すぐ強化しよう。っていうか、あっこからさっきやりましたけど、
うん、
あれのおかげで、うん、バージョン1のマップの移動がめちゃめちゃ楽になるじゃん。
これも10年かかりましたね。
なんで今までしてくれ。
もうあのルーラストーンね、ほんま少ないルーラストーンやりくりしてからやってたのが懐かしいですね。
そう。だから、これで多分次の強化でバージョン2の移動が楽になるんやろうけど、まあ、早押してほしいわ。
ねえ。まあでも今回のテーマがそんなこと言ってましたね。うん、あのやりやすくするみたいな感じで。
それは昔から言ってる。昔からっていうか、
うん、
もうバージョン3あたりから、
うん、
一応ほぼコンテンツは出し終わったんで、
うん、
こっからは、調整をするだけで、
うん、
大きいコンテンツはそんなに出ます、増えませんみたいな話をしてたから、
うん、
まあ多分そういうことなんやろな。
うんうん
ユーザーがどんどん減っているってみんな言うけど、
うん、
意外とユーザー、新規ユーザーが多くて、
うん、
なんかレベルの低い人たちがあちこちでレベル上がりましたいう、あれなってますからね、ファン
が。
うん、だ人は意外と多いと思います。
ああ、そうですね。
うん、
なんかもう、すげえ、なんか賑わって、まあまあ、開始したばっかり
だから。まあ、ばっかりやからね。
うん。なんかすっげえ人多いなって感じて見てますね、今。
まあ今はそうでしょうけどね。
うん。
うん、はい。まあ楽しいです。
そうですね。はい。
はい。あとね。
はい。
ピッツさんに。
うん。
ようやく読ませれる時代劇漫画が分かりました。
はい。
苦手じゃないですか、あなた。着物着てたり、ちょんまげついてたり、
はい。はいはいはい。
大嫌いでしょ？
大嫌いですね。
江戸時代の話なんですけど、
うん、
これならピチさん絶対読めるなっていうのがようやくわかりました。
うん、
今、漫画版で読んでるんですけど。
あと漫画版ね、はい。
安住って知ってるでしょ？
あ、はいはいはい。
タイトルは知ってるでしょ？
はい。
小山優先生の。
はいはいはい。
あなたの好きな、
うん、
頑張れ元気書いた人ね。
スプリンター書いた人、
スプリンターとかね。
ええ、
うん。うん、俺、昔、苦手だったんですよ、
うん。
元気とかスプリンターの絵が、
うん、
うん、顔の表情が苦手だったんですけど、
うん、
大井龍馬って知らないでしょうけどね。
知ってます。名前は知ってます。
大井龍馬で初めて小山優先生読破したんですよ、
うん。
もう内容がめちゃめちゃおもろかったんで、
うん、
そこで抵抗がなくなって、で安住を昔読んだんですよね、
うん。
めちゃめちゃおもろいのは覚えてたんですよ。
で
そこから2、3回読んでて、まあ、今回3回目ぐらいなんですよね、
うん。
今読んでもやっぱ名作やなと思って。
うん、
で、ピチさんにおすすめポイントとしては、やっぱり主役が女の子。
うん、
小 これがまた可愛い。
これちょっとエッチじゃなかったでしたっけ？
エッチっていう意味ではないんですけど、そういうシーンはあります。うん、
ですよね、うん。
そういうシーンもあるし、あなたの好きなグロいシーンも結構あります。
うんうん、これは知ってる。でも、ちゃんと読んだことないんで、ないでこれですね。うん。
うん、で、あなたが前言ったあの6人の、
うん
十字架の6人。
ああ、はいはい。
あんな、内容のないグロさじゃないんですよ。
ちょっと軽くディスりますね
、はい。あれはまあ読んでますけど、思、ええ、んないとは言わんけど、
ええ、
あんだ程度ではない。
ああ。
グロいんやけど、それに対するちゃんと理由があるし、
うん、
もう心が、何、引き裂かれるような思いで読むんですよ。うん、うわーっていう。
これ、396話。これ全部いけるんですかね。
いや、途中までですけどね。まあ途中まででも、うん、多分あなたは読み切れないですよ、ここから。
5
月ぐらいで切れるんで。
じゃ、これいきますね。もう、保存し、星つきました。
はい。
安住。まあ、存在じゃ知ってますよ、これは。
はい。安住はね、うん、結構ね、これ読むとね、うん、歴史の勉強になると思います。
あ、歴史の勉強にもなるんですね。
勉強になる。
うん。
あの、江戸初期の話なんで、
うん。
その当時の有名な人、
うん。
家康とか、
うん。
加藤清正とか、
うん。
あと、あ、この間、あの、カルテットの名前でできた、あの、ヨド君。
うん。ああ、はい、ヨド君ね。
うん。がヨド殿って呼ばれて出てきますよ。
うん。
うん。あの、秀吉の息子とね、出てきますんで。
おほほ。
うん。
オッケー、オッケー。
結構その辺が、ほんまに歴史に安住がおったらこうなってたんやろうなって思う内容で、非常に歴史好きの人も楽しめる。
うん。
で歴史知らん人も楽しめる。
はい。
素晴らしい。
わかりました。
はい。これぜひ読んでください。
了解です。
はい。
小山さんの絵は僕嫌いではないんで。
あ、そう。
はい。
まあ、未だに好きではないですけどね。でも内容がめちゃめちゃいいんで、どの作品も。
はいはいはい。
かなりやられますね。
わかりました。
はい。あと、曲バトルでね、前回ね、
うん
みんなの動画入りましたけど、僕が押したラッドウィンプスの、
うん、
正解っていう動画が、表示されてないんですよ。
うん、
多分、ブログにも、うん、投票画面にも表示されてなくて、
うん、
で、表示できませんって書いてる中に YouTube で見るっていうリンクがあるんで、それを押せば見れるはずなんで、
はい、
見れないっていう方はそこ見てみてください。
うん、
あの、ブラウザかなんかが立ち上がって、YouTube は見れるはずなんで。
うん、
で、まあ、そこを押すか、その、タイトルのところに、リンクも貼ってありますんで、どっちか押してもらったら見れるはずなんで。
はい。
見ないとちょっと投票しにくいと思いますんで、ぜひお願いします。
そうですね。なんか目立ちますね。見れないっていうのは、すげえ目立ちますもんね。
そうそう。リンク切れしてますよって書いてくれてる人も言ってたんで、リンク切れというわけじゃなくて、なぜかここに表示されないんですよ。
うん、
で、今更違う曲を上げるわけにいかへんから、どうしようってなったんですけど、
うん、
まあ一応リンクたどれば見れるから、
うん、
一手間かかりますけど、見てみてください。
はい。
そんなとこにしましょうかね。
はい。
皆様からのお便りをお待ちしております。メールアドレスは、いやさが .pc@gmail.com まで。X ハッシュタグは、ハッシュタグいやさがをつけて投稿してもらえると番組内で紹介するかもしれません。ということで、いやさがスー。お相手は、アニマルジャパンと。
石川ミルクでした。
またお会いしましょう。さよなら。
さよなら。
いやさがスーは、おしまい。このネタわかります？
何ですか？わかりません。
不適切見てないの？
見てますよ。
最新回見てないの？
見ましたよ。
タイムマシンはおしまいって言ってたじゃん。
ああ、でも、ね、その、元が僕もわからん
す。なんで元知らんの？
え？
え、なんで知らんの？タイムマシンにお願いでしょ。
誰の歌でしたっけ？
サディスティックミカバンド。
あ、知らないし、知らないです。
え、なんで？いや、めっちゃ古い曲やけど、
うん。
未だに流れるじゃないですか。
いや、僕も、あれも、アニさん前言ったのに何かのネタやな思ってましたけど、わからんかったっすわ。
ちょいちょいちょい、ミュージカルシーンじゃなくて、普通に何、学者の坊主の人が、
うん、
もうタイムマシン乗れないですっていうシーンで、
うん、
タイムマシンはおしまい言うたら、安倍貞夫がバシーンって殴って、うるせえ。
ああ、はいはいはい。
あ、ここで笑っちゃったんですけど。
ああ。
分かってないの、あんなおもろいネタ。
ネタだろうと思いましたけど、まあ、元ネタは分からなかったですね。
あと、ジェームズ・ブラインのやってるよっていうとこ。アマチャンであれ解説したじゃないですか。アマチャンでもそのシーンがあって。
うん、
ジェームス・ブラウンが映って。
何でしたっけ、
なんでそれも分からへんの。ほんま人生損してるな。
いや、でも楽しんでますから大丈夫ですよ。
今、ギリギリ分かってる感じ。
うん。
あの娘めっちゃ可愛いよね、純子。
あ、可愛いですね。
純子、やっぱ、俺の見る目は確かですね。
あの、ヤンキースタイルやめた時めっちゃ可愛いですね。
めっちゃ可愛いですね。
うん、
ヤンキーでも可愛かったのに、やめたらめちゃめちゃ可愛くな
る。ですね。
はい、うん。
もうちょいですね、あれも。
来週最終回。
うん。は
い、あ、今週か。